ないっしょ。
そんなことないっしょ、第113回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮と
岩田です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
元宮さん、
はい、
ね、また久しぶりなんですけども、
なんだい、
未だにね、この日本ではですね、凶悪な事件がたくさん起きているみたいで。
なんだ突然
またまた凶悪事件が、
凶悪事件をね、ここのとこちょっとね、あ、そういう事件をね、
ええ、やつね、
事件をねあまり見てなかったんですよ。
最近更新ないなと思ってたね、
うん、でね、ちょ調べてみたら、やっぱりね、日本各地で、うん、すごい事件がたくさん起きてる。
最近のやつ聞こうか。
はい、一つ目がね、神戸市、
神戸
で起きた事件でございます。なんとですね、うん、女子学生に対して、
ほう、
この女子学生が帰宅してる途中に、10から15メーターもですね、この女子学生につきまとうというですね、凶悪な事件が起きてるらしくてですね、
10から15メーターだと歩いた時間でいうと2、3秒もうかからないかな、う
ん、まあね、
なんかセブンイレブンかなんか、うん、コンビニ1軒ぐらいなもんですよね、
うん、
でね、これは凶悪だ。
これね、女子学生がね、振り返りながら警戒していたところ、いつの間にかいなくなり、いずれかに逃走したものですって書いてありますね。
そうか、なんという凶悪事件。
凶悪でしょこれ。
そうだね、
やっぱり15メーター付きまとっちゃダメだよね。
そうだね、
やっぱ8メーターが限度ってことかな、
うん、9メートルでも
イエローカードだから、微妙なところだね。
そうだね、
うん、ちなみにこの男の特徴がですね、18から25歳ぐらい、身長が170センチメートルぐらいと、
うんうんうん、
細身のボサボサ頭、黒っぽい T シャツで腕まくりをしていたと、
うんうんうん、
こういった男がいたらですね、皆様、全国の女子学生の皆様ですね、気をつけていただけると。
不思議だな、なんかそうやって特徴言われると、確かになんか怪しい人のように聞こえますね。
これ違うサイトで今度逆にうん、あれだよ、なんか女子学生が突然振り向いてこちらに睨みを聞かしたっていう通報があるんで。
凶悪だな日本、
かと思えばね、もう一つもっと怖い、もうこれはちょっとあれだね、
あ、
うん、これ名古屋で起きた、
名古屋、
うん、事件です。
ん
なんとですね、男が帰宅途中の女性の腕をつかみながら、
それは凶悪だ、
友達になってくださいと声をかけ、
終わり、
うん、
死刑だな、
死刑か。
なんだろう、量刑となんかバランスが悪いです
けど、もうね、今の時代ね、普通に何ていうのかな、告白とかしちゃダメだね、男がね。
うん、
ってことだよね、多分ね、お友達になってくださいって言っちゃダメ。
腕のつかみ方は問題だね。
あ、腕はつかんじゃいけない、
つかんだのかな、
分かんない。
うん、
これね、男の特徴、やっぱり皆さんね、不安だと、今名古屋に住んでる方はすごい不安だと思うんで、
そうだね、
男の特徴言っといた方がいいと思うんで、
そうだね、
年齢40から50ぐらい、
お、
身長165センチぐらい、うん、小太り、薄毛、
もう
チェックのシャツ、白い T シャツでジーパンだという、
ああもうなんか、うん、難しいとこだな。ちょっと気の毒な気がしたぞ少し。
それはやっぱり年齢層がなんとなく近いからですか。
うん、
なんとなくね、
これあれかな、これ2つの事案を見てなんとなく分かるのは、見た目には気をつけようってことかな。
そうだね、
若くてもちょっとね、我々ぐらいの年齢になっても、まあ見た目は気をつけよう、
自分ではまだまだ若いと思っていても、若い者から見たら所詮おっさんですよ。
まあ見た目なんだろうね。これがすげえ若いかっこいい。
そうそう。
ね、
イケメンな感じの限るだよ。
人がいきなり腕掴んで友達になってくださいっつったら、きっとこういう大きな事件にはなってない。
そんな通報はされないですよね。
モコミチみたいのにやられたら、それは目がハートになるさ。
なるのかね。
そうだね。
そうか。気をつけないといけないね。
そうだね、いや、ちゃんとステップ踏もうよ、いきなり掴んじゃいけないよ。
あ、そうか、
そうそうそう。
じゃあ何、まず何、どういうところから。
まずは、うん、あの10メートルか15メートル後ろを、うん、少しつきまとうと。
お、今も
ダメだ、通報されちゃうそれ。
まあ、まあ難しい話です。もう気をつけてください、これからは皆さんね。
あ、そうは我が身だな、
ね、もう今週もね、役に立つ情報から始まった、そんなことないでしょですけども。
そうだね、
はい、日本の安全を守ってますからね。
日本安全守ってますから、こういった情報はね、どんどんやっぱり皆さんに出していかないとね、
うん、
いけないかなと思ってます。
さすが、
はい、いうことでございまして、ね、リスナーの方もですね、こういった、事案がですね、自分の地元で起きた場合はですね、どんどん情報を集めていく、どんどん発信していきましょうね。
そんな絵が全て全国全世界に配信していくから、
はいはい、で、あとあの自称僕はイケメンだよっていう方がもしいたらですね、ぜひあの女性に同じように、ね、腕を掴んで友達になってくださいって言ってみてください。どういった反応か。
なるほど、
うん、
うん、
ということで、
バンバン通報されるんじゃないですか。
いや、多分ね、イケメンだったら通報されないから大丈夫。
でも自称でしょそれ。
自称か、そっか。
いや、まずでも自分に自信がないとね、ダメですよ。
はい、いうことでオープニング終わりにします。あの今週は本編をでね、ちょっと熱い話をしたいんでね、うん、熱い話をしたいのでここで終わりにしますということで、元宮さん、いつものように、リスナーの方のお名前をずらずらっとよろしくお願いいたします。
この番組は時孫さん、よっちゃんいかさん、チャプさん、ニャマニャンさん、 OPA さん、ズドピーさん、ケリーさん、マーボーさん、野の地蔵さんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
それでは行きたいと思いますけども、
はい、
今週ちょっとね、僕 YouTube をね、
うん、
見てまして、
YouTube で、
ね、YouTube を見てましたら、ちょっと気になる
動画、
うん、動画をね見つけまして、
なんだい、
ご紹介したいんですけども、はい、ね、まずね、これね、動画上げてる方はどなたかっていうと、
うん、
はい、チアちゃん、女性です。女性、大学生なんですよ。
へえ。
で、女性なんだけど、うん、だから出してる動画でね、ちょっと気になるのがあって、このね、うん、チアちゃんってすごいんですよ。あのね、今ね YouTube で登録者も1400じゃない、14151、今現在
すごいね、
すごいんですよ。
すごいですね、うん、はい、若い女の子かな、
うん、すごく元気のいい女の子、
お、
うん、いいキャラクターだなとは思ってるんだけど、
うん、
その方が、
ね、ちょっ
と、ね、うん、ちょっと上げてた動画 で、うん、ちょっとね、あのこれは、ね、ぜひね、あのそんなのリスナーの方にもちょっと聞いてもらいたいんです、このちあちゃんのね、
うん、
意見というか話というかをちょっと聞いてもらいたいんですよ。で、うん、ちょっとちあちゃんに今日連絡取って、これ音声だけ番組で流していいですか、お願いをしたら快く OK してくれましたんで、今から流したいと思います。音声だけです。本当は動画なんですよ、動画なんだけど、動画で喋ってるんだけど、
うん、
音声だけでも十分伝わる内容なので、
あ、なるほどね、
ちょっと今からまずお流しますんで、うん、約5分ぐらいあります。
結構あるね、
はい、ぜひ聞いてください。ちょっとお流しします、
うん、こんにちは、ちゅうちゃんです。今日はですね、久々にちょっと真面目なお話動画なんですけど、まあね、その話題は何かっていうと、ズバリいじられキャラについてですね。はい、まずは前提として、私が今すっごいいじられキャラだっていうことを、まあ、話しておきます。今っていうか、まあ高校生から大学生の今まで、私はもうめちゃめちゃとびっきりのいじられキャラなんですよ。すっごいいじられキャラ。なんかね、大学の友達にはいじられキングだねって言われたぐらい、もうすっごいすんごい、もう並大抵じゃないいじられキャラなんですよ、今ね。でも、私は小学校、中 中学校小中とすごいねいじりキャラだったんですよ。めっちゃ人をいじってまあ、その場を盛り上げるみたいな感じの人だったんですよ。でだから私はどっちもこうねすごい経験したことがあるっていうことで、私のその体験談を交えてまあね話していきたいと思います。もう初めから結論みたいなことを言っちゃうんですけど、もうねやられてるねことに関してね、もうねいじめとねいじっていうのはねもう同じなんですよ。もう同じなんですよ。もうやられたことはやられたことのある人は分かると思うんですけど、もうねほぼね同じようなことをねやられてるんですよ。まあそりゃものすごいいじめとかね暴力とかなんかその物をねもう投げられたり隠されたりとか、まあそれはまあちょっと違うかなって気もしますけど、境目なんてねもうないものなんですよ。やられてる側としてはね、やってる側としてはこんなこれはいじめじゃないとか、そんないじって可愛がってあげてるだけだみたいなこともあると思うんですけど、やられてる側としてはもうねもう変わんないんですよ。考えてみた時にいじめてる人っているじゃないですか。でよくニュースとかで出て、例えばいじめられてる子が自殺とかしちゃったりして、でいじめてる側にその話を聞くと、いじめてるつもりはなかったみたいなことを言うじゃないですか。でそれがその言い訳が通るんだったら警察はいらないって感じですよ。それでいじめてるつもりなかったって言って、あじゃあいじめじゃないんですねとはならないですよね。結果その自殺しちゃったし、そのいじめられてる子もいやそれはいじめだろってなりますよね。でそれがそのいじめの内容がもしまあねちょっと軽くもうふざけんなお前とかそういうちょっとした暴言とかだとしても、いじめられてる側の子がこれはいじめだって判断してそれで悲しくて自殺しちゃったんだったら、それはもういじめですよ立派な。で反対にまあねちょっともうがっつり上靴を隠されたりがっつり死ねとか言われたりしても、その受け取り側が別にこれは冗談だって思ってればそれはまあ冗談なんですよ。だから結果もう受け取る側がどう思ってるかってことが一番重要なわけですよ。まあそうですね、だから結論としてはやっぱり受け取る側、受け取りされる側がいじめだと思ったらそれはもういじめですっていうことですね。やっぱり私の経験から、まあそうですね、やっぱりね私ももうそんなもう弱っちい感じではないので言うんですよ。もうそれはまあもう私が嫌だと思ってるからそれはやめてくださいと言うんですけど、それなのにそのね周りの私の周りの人たちは、まあそんなノリの悪いこと言うなよと、もうそれはいじめとかじゃなくてただいじんだけなんだから我慢しろよみたいなことを言うんですよ、いじる人たちは。それで違うんですよ、いじってる側の人は。そんなね自分だけじゃ一つの笑いも取れないのに、そんなねいじってあげてるからノリに乗れよみたいな、もうノリ悪いなみたいなことを言うんですけど、それは絶対おかしいと思うんですよね。なんかもう空気を壊すなみたいな、いやいやいやいやっていうことなんですよ。空気ってなんだよっていう。だからもう本当にね、いや人の気持ちを分かろうっていうことですね、私が言いたいのはね。本当にもう人の気持ちをできるだけこう自分の物差しを広げて分かろうとしようぜっていうことですね。やっぱりこのやっぱいじられてる人はの気持ちはね、もう本当にねいじられたことの経験のある人しか分からないんですよ。まあ、全部そうだと思うんですけどね、全部もう世の中のこと全部はもう本当に自分の経験したことしかもう分からないようにできてると思うんですけど、それでもやっぱりいじりキャラっていうか、その空気っていうのはやっぱりいじられキャラがいじられて我慢していじられてその空気ができてるわけだから、それやっぱりそのね限度とかをしろっていうことですよ。それが言いたい。だからもう興奮すぎてちょっと何が言いたかったかちょっと分かんなくなっちゃったんですけど、結果的にまあいじられキャラとかいじりといじめの境目は、そのいじられ側の人がもうこれはいじめだと思ったとこがいじめっていうところです、私の見解はね。まあいろいろ意見は募集してますけど、私はもうこれで間違いないと、いろいろね、まあ、ずっとこの19年間いじりといじられを経験した私が出した結論としてはそこですよ。やっぱもうこのね受け手側、私がもしもうね明日そのいろんな人から来るいじられにこう苦、それを苦に自殺したとしたら、それはもういじめですよ。もうそういうことです。もうこれはね、まあ大体合ってるんじゃないかなっていうね、合ってると思いますねこれはね。で最終的に言いたかったことは、まあ、人の気持ちを分かろうということですね。なんかもう、人の気持ちをでき人の痛みをできるだけ分かれるような人間になりましょう一緒にっていうことが多分言いたかったんじゃないかなと思いますね、最終的にはね。はい、ということでちょっと久々に熱くなっちゃいましたが、今日はいじりといじめはどこが境目なのかっていうことをお話しさせていただきました。見てくれてありがとうございます。バイ
バイ。はい、ということで、
おお、
ほうほうほう、どうですか元宮さん、
可愛い声だね。
でそこ
いや、まずね、まずそこから入んないとさ、
元気娘でしょ、
元気いっぱいだね、大変に元気があってよろしい、だ
でどうですか、まあ、どういう内容だったかっていうと、要は、
まあ、いじ
いじるっていうことといじめっていうのは微妙だよねって、うんうん、受けた人間がどう感じるかで、
うん、変わって
くる。いじめなのかただのその場のいじりっていうか冗談なのかっていうところの境って基本ないわけだから、受け側がどう取るかだよねっていう、
うん、
ようなことを、ね、言っているんですけど、
うんうんうん、まあだからこの子はね、そうやっていじりっていうとなんか言葉がすごくオブラートにくるまさってるけれどもね、うん、結局茶化されたりしてるわけだよね。
そうそうそうそう。
うんうんうんうん。でこの子が我慢していることによって周りは楽しんでいると。
そう、
うん、やっぱりそれは本人が嫌だと思っているんであれば声を大にして苦情を申し上げるべきだね。
うん、
うん、だとは思いますよ、
うんうん、
だからこの子の言ってることはすごくまっともな意見だなと。あのやられたものでしかわからない痛みを知ってる子だと思うのでね、
うん
うん、です。
はい、岩田さんどうですか。
うん、もう大半今おっしゃられましたけど、まあでもそうですよね、あの人の心の痛みをよく分かってるだろうなって聞きながら思いました。
うん、
うん、
でね、僕はもう正直なところ、うん、どちら側かって言ったら、
うん、
うん、多分ほとんどの場合はいじる側です。
あなたが、
うん、
今ってこと、
今現在。
あ、はいはいはいはい。
でそれは僕の、うん、まあ、特にほらね、こういうポッドキャストの番組を聞いてくれてると、うん、まさにそうでしょ。
まあそうだね、
どちらかというと ね、
うん、キャラクター的にそうですよね。
キャラクター的にそうでしょ、うん、で、で僕本来は小学校ぐらいまではどちらかというといじられ側だったのかなって気はする。
うんうん、まあほれクラスでなんちゅうんだろうね、変わるからね。
うん、
その学年学年とかでもさ、
いや多分ね、本来僕はいじられる側なんですよ。でいうのは、例えば僕はほら YouTube に動画をアップして、まあ顔出しも当然してて、でそこで、うん、まあ、いっぱいコメントがつくわけです。で特に YouTube って学生さんが多いですから、
で特に若いよね、見てる人
って。コメントを書く中にはね、温かい言葉もあれば、うんうん、全くそういうなんつうのかな、あえて喧嘩売ってんじゃねえのっていうようなコメントもいっぱいついて、正直なところそこでなんだろうな、僕の容姿であるとか、喋、
うんうん、
ってることをいじってくるような人も中にはいる。
まあそうだね。
で本来ね、うん、僕そっち側の人間です、うんうん、で今今思い返すと、中学校の時ですよ。中学校の時に、そうね、友達で名前出してまずいから名前言わないけど、友達でちょっとね、あの赤面症の友達がいて、
ああすぐ赤くなっちゃうの、
ね、そう、すぐ赤くなっちゃうよ、ね、
うんうん、
でそれをね、なんかの話の流れでちょっと顔が赤くなったんですよ、うんうん、でその時に僕がね、それを指摘したんだよね。
ああ赤くなったって。
そうしたら、クラスに笑いが起きた、ね、
ああはいはい、
多分ねそこから、
うん、
あこれだなって思っちゃってるんだよ僕。
お
で多分その時はもう単純に相手の気持ちなんか考えずに言ってる、
うん、
その時はね間違いない、
うんうん、
で、それをいろいろやってる中で、あこいつ言っちゃダメだなとか、こいつには言って大丈夫だなっていうのは僕の中ではね一応区分けがあるのね、
うんうんうんうん、
で僕の頭の中でこのいじってもいいっていうのは僕が仲のいい人、
うん、
僕がこいつは仲がいいって思ってる人はいじる、
それはいい基準だと思うね。
で、うん、そうじゃない人は極力いじらない、
うんうん、
まあいじれないっていうのもあるんだけど、
うん、 うん、まあそうだろうね。
で、結局なそれは僕の中でなぜそういう区分けをするかっていうと、仲がいい人に関してはフォローができるんだよね。
うんうんうん、
あの後で謝る、陰で謝ることもできるし、
うん、
挽回する、それが失敗した、いじったことをね、失敗するってこともあるのよ。
ああ
こいつ、こいつ絶対今傷ついたなって感じるの、
うんうん、
気にしてんな、ごめんって思うときある、
はいはい、
だけどその場ではそれは言えないのね。なぜなら
あれですか、相手のリアクションだとか表情だとかを見て、
そうそうそうそう、分かる、うん、分かるんだけど、もうその時はそこでは謝らない。なぜならそれはさらに最悪な空気になるから、その場が、
うん、
そこはもうね、流しちゃった方がいいんですよ。で、あとで、
バー自体はね、
そう、あと、うん、で違う方法でフォローするとか、あとは、うん、あの、なんだろうな、その場にいた人にいかにそいつと僕が仲がいいかアピールをするんです。
本当はこんなに仲いいんだよみたいな。
そう、だから言ってんだよっていうことに、要はみんなにも分かってもらう、
うん、
その場にいた人、うん、だから僕が仲いいと思ってるだけでなく、周りもこの人とこの人仲いいんだよなっていうことが分かってる中でのいじり、
うんうんうん、
だ例えば僕がこの番組の中で、ね、本宮さんとかいじる、うん、ね、無茶ぶりしたりいじったりってあるじゃないですか。
そうね、よくやるね。
それはあの多分リスナーさんは理解してくれてるなって思うから
なんですよ。俺が何こう電源切った後こう涙を拭いているのは分からないわ、
ね、それは分かんないけど、
ね、ノートをつけてるって話でし
たよね。
だからこれ何かっていうと何かっていうと結局あのね、いじられる側としてはあの、ね、いじられたことが嫌だっていうよりも、
うん、
それを指摘されたことが他の人たちに知れるのが嫌なのね、
うん、
僕はね、僕がいじられたとしたら要は、うん、なんだろう、恥をかくのが嫌だっていうのかな。
仲間内ならいいわけでね。
そう、うん、いや仲間内でも、
うん、
どうなんだろうな、難しいな、なんか あの結局、これはシャレで言ってるんだよっていうことが僕にも理解できて、うん、言われた僕が理解できて、うん、僕の今周りにいる人たちがみんな大半の人が理解できる状況だったら、うん、そこは笑いにできる、
うん、
だけどあの例えばね、ほら今本宮さんが僕のねことをノートに書いてるっていうことを言うそれは僕はあの例えばね、これがあリスナーさんのほとんどが本当に本宮さんが陰では僕のことを恨んでるって思っちゃうだろうなっていうふうに思ったら、僕はその本宮さんのそのシャレは嫌なの。わかります、わかります、この
わかる、
わかる。だけど
だから あくまで受け取る側の考えの方がね、
そうそうそう、
決まるからね。
だけどあの今僕はリスナーさんのほとんどは、うん、本宮さんがシャレで言ってるっていうことも分かってるだろうなっていうから、別に何とも思わないし、面白い、一緒に笑える、
まあ、不本意だけどね
どうも伝わらないぞと
で、いうところがあるんですよ。なので僕の中では、自分と仲のいい人でかつその場にいる人たちがこの2人仲いいってだから言ってんだって分かる状況だといじりやすい、
うんうんうん、
でもそれでも失敗するときはある、うん、失敗したら全力で謝る、
うんうん、
か、なんか違う形なんかごめんねっていうのも言えないのよ。
まあ、ちょっとね、あまり仲良すぎるとさ、そうそうそう、かえってごめんねとかそういうのも言いにくい部分
もある。逆に何だろうな、違う形、遠回しで謝罪することはある。
ああ、
うん、
なんかね、直接言いにくい部分もあるしさ、そういう時ってね。
っていうのもある。で、それが、できるかできないかだと思うんですよね。
うん、なるほどね。
だ結局、そいつに言った相手に対して気使えるかどうかだと思うんですよ、うん、
ああはいはいはい、
で気使えないやつが多いでしょ。
うん、気を使えないやつ、
まずあれですよね、多分気を使えない人だと、うん、そのあこの人今傷ついたなっていうのを多分感づかないですよね、
うん、
うんうんうん、まあ、いじったらいじっぱなしみたいな、
そうそうそうそう、
多分その
笑い取ったぞみたいな、
そう多分ね、こっちの笑ってる側の反応しか見てないと思うんですよ、
うん、あ受けた受けたみたいな、
そうだと思います、
うんうん、でね、なんだろうな、僕がね嫌な気分になる、
うん、
いじった側が嫌な気分になるのね、反応が思った反応してくんないと、失敗したって言わなきゃよかったっていう、
まああるね、
意味の嫌な気分になる、
あ、それはあれですか、あのその場の周りの人たちは笑っても、
そうそうそうそうそう、
その相手がっていうところで、そうそう
そう、ああ失敗したっていうことはいっぱいあるんだけど、
うん、
まあじゃあそのなんていうのかな、その多分そのね、いじるとかいじらないっていうのは絶対そのテレビの影響なんですよ。
まあね、
お笑いの世界って、
うんうん、
そのバラエティ番組の中でその、うんね、特に大阪の方の文化でね、その美味しいとかっていう言い方をするじゃないですか。
ああまあね、うん、これをやればウケるだろうみたいなね、
そう美味しいじゃんって、いじられた側は美味しいじゃんっていう、
うんうんうん、
でお笑いの人たちもやっぱそういう世界じゃないですか。それ
を、まあ、なんかね、あのいじられてなんぼみたいな、
そう、その世界、テレビ、例えばテレビのバラエティの放送されてるとこだけ見て、それあいいんだって思っちゃってる人多いんだと思うんだよね、
うん、
だけど
もうだいぶその文化がなんか 長く続いてますからね、
そうそうそう、でだけどあの人たちって、うん、じゃあどんだけ裏でフォロー、で結局さ、あの毒舌キャラの人っていっぱいいるでしょ、
はい、
毒舌キャラでテレビ出てる人って、ずっとテレビ出てる人たち、まあ、うん、古くは古、そんな古くもないけど、ビートたけしさんとかね、
うんうん、
今で言うと有吉とか、うん、有吉さんとか、
うん、
毒舌だけど、なんだろう、そのテレビに出続けてるし、
うん
うん、まあ嫌われてる感じもないじゃないですか、そんなに。
ちゃんと番組の裏ではご挨拶して、
そう、ちゃんと礼儀正しくするとこはしてて、フォローもきちっとしてて、
うん、
あの上下関係もバッチリやってた上での番組上の演技だったりする、
そうね、
うん、
だからあの毒舌で有名 なんか女優さんとかも、なんかカメラが止まった瞬間ものすごい腰低いとかさ、よく聞くもんね、
うん
うん
うん、でまあいろんな理由あると思うんだけどね、そいつらが今数字を持ってるからとか、だからその人たちには、ね、何言われてもついていくとかっていうのかもしれないけど、裏を知らないから、
まあね、まあね、
ただなんだろうな、テレビ見てても今毒舌で売ってる人たちの中、うん、ほとんどの人が人柄の良さも出てるじゃないですか。
あ、まあね、うん、だからこそできる、
そうそうそう
ですね、感じられますよね、
そう、わかります、
うん、
あの僕がこのそんなことないでしょって番組でたまに真面目な話するのはそういうことよ。
ネタがないとき逃げるんじゃねえの？そ
っち。違う違う違う。だからなんだろうな、まあ、ね、真面目な話もしながらさ、ふざけたこともやればさ、フォローになるかなって、みんな理解してくれっかなって。
そうね。
いろんな面があるっていうのね、思いながらも、いろんな、なんだろうな、
たまにこう思いのが来るからね。
それがね、私もリスナー時代はね、やられたんですよね。
ほら、
掴まれちゃったんだよ
な。岩田さんどう聞いてくれてました？俺一番ほらリスナーさんにね、今みたいに近い存在なんで、うん、メンバーの中では、
あのそうですね、10回に1回ぐらいの割合でこういうね社会派なことを突っ込んできますけれど、うん、あの特にあのいじめの話題の回、まあ、特にねちょっと事件もあって、うん、あの時期って世の中的にもそういう議論がよくされてた時期ではありましたよね、
うん、
で僕自身も振り返った時に、うん、あの小学校の低学年時代かな、あの今もうほとんど出てないんですけど、あのアトピー性皮膚炎があって、
はいはいはい、
うん、結構ね見た目に目立つぐらい結構こう大きなかさぶたがこういっぱいあったりだとかっていうのがあって、
うん、
で
その人によってはあの見た時にね親っていうのは多分違和感はあったんだと思うんですけどそれを割とこうドストレートにまさにいじられたことっていうのがあって、うん、で当時ものすごくやっぱり傷ついたなっていうのを思い出したんですよね、うん、だからさっきのちあちゃんさんが言ってるみたいに多分やっぱり受け取り側が、うん、あこれは今傷ついたなって思った瞬間多分それはいじめなんだろうなって、う
んうん、でその時って
自分の体験からも思いました、はい、
その時って言われたことに傷つきます、うん、それともその言われたことで周りがどってくることに対して傷つきます。
あのねあのまあいわば体の身体的なことって本人じゃどうしようもなくて、うん、だから言われたことがまず傷つくし、うん、であそうなんだこれってそうやって言われる対象のことなんだっていうことに思いっきりストレートに気づかされたのが、うん、ものすごい疎外感をその時僕は感じたんですよね、うん、結構ね小学校低学年だけどこうやって話せるぐらい覚えてますね、う
ん、ちっちゃい子って結構遠慮なくどこどこ言うからね。
あ言います言います、う
ん、気持ち悪いとかさ
竹内さんみたいにそんなフォローなんてもちろんないですしね。
僕はもうさっきも言ったけど言われたことよりも周りがどってくるときに嫌な、
うん、あ
っていうのは周りがバッて笑った時点で一人ぼっちになるんで、
うんうん、それは全くその通りです、ね、
言ったやつに全員が賛同しましたってことじゃん、
うん
まあね、俺一人ぼっちになる、うん、俺仲間いねえのかよなんかその感じが嫌なんいじられた、
うんうんうん、
だけどなんだろうなその時に、なんだろうなあいつらまたふざけ合ってるやっていう笑いなのか本当にバカにされた笑いなのかっていうのが分かるんだよね、
うんうん、あそれはねもうやられた方は如実に分かるね、
うん、もう明らかに分かりますよね、
うんうん、
だからなんだろうその笑いが二人の茶番に対して受けてるのか
うんうん、
こいつが言ったバカにしてることを一緒にバカにしてるのかって笑いって違うじゃないですか、
うん、やっぱりやっちゃった場合ちょっと失敗したなと思ったらやっぱりそのね一人ぼっちにさせないっていうのは大事だよね、
うん、そうそうそうそう、
うんうんうん、
なんかね
そうそうだからその時も結局救われたのは、うん、まあその言った人だではなくて別のやっぱり友達が声をかけてくれたから、うん、かなりそこは救われたんですよねうん、
うんうんうん、
そうだからなんだろうそこがうーん結局いじめって結局そうじゃん一人いじめっ子がいて、うん、周りはそのいじめっ子要は強いところにみんなついちゃう、
うんうん、
で自分一人になって、
うん、
で結局いじめてるやつはそのね強い一人なのかもしれないけどなんか全員にいじめられてる感じになっちゃう結局いじめになっちゃう
まあ、ちょっと仕切るやつがいてね
そうそうそうそ
う、
う
んうんうん、
いや見てるだけでもいじめてる感じ要はいじめられてる側としては見てるだけの人もいじめっ子なんだよね、
うん、
だからそれが、うん、その一瞬で起こるんだよねいじりって下手ないじり方をする、
うんうん、
そうね、
なんかねすごくねだからこのちあちゃんのこの動画って、うん、動画でね YouTube でこれ言うってすごい勇気なんだ
顔も出ちゃってるわけでしょ
顔も出ちゃってるし、まあ、当然、ね、言葉にも責任出てくるし、うんうん、見てる人が学生さんが多いんで、
うん、大学生って言ってたよね、
うんうん、この方は大学生で見てる方やっぱね小学生とか中学生とか高校生が多いんだよね、
うんうんうん、
そうすると、
うんうん
うん、反応が怖い、
うん、
結局あの大人って空気読むじゃないですか、
まあ、節度ある行動をしますから ね、
そうそう、
まあ、ね一応ね
あのだけどあこいつなんだろうなあちょっとこいつ例えば僕を見てねこいつ変なやつだけどでもなんか黙っとこうじゃん大人って、
うん、 まあね、
だけど、まあ、高校生になるとまた違うかもしれないけど意図的になるのか、小学生とかって、うん、おかしなやつはおかしいって言うじゃん。
もうね遠慮ない
ですね、
うん、そうだから怖い。だから僕も YouTube で、うん、その容姿をいじられることはあるし、ちあちゃんも、うん、心ないコメントがつくことはあるんです、見てるとね、
うんうんうん、
だ今回のこのね、その紹介させてもらった動画に対してもコメントたくさんついてて、
うん、
それにはなんだろうな、その真面目な意見で反対の意見を書くんではなくて、
うん、
黙ってろこのなんだかとか、なんかそういうなんかただ単に
悪態つくやつをするだな、
意見でもないような、だからそういう反応があって、うん、下手をしたらなんか炎上しかねないような意見でもあるじゃないですか、
うんうんうん、
だからすごい勇気があるなとは思っていたのと、うん、すごく僕が普段、うん、よくとにかくこの番組もそうだしポッドキャストなんかでもそうだけど、
うん
うん、やっぱり僕どちらかというといじり側だから、普段から結構僕の中では、うん、なんだろう、危ない橋を渡ってるというか微妙なバランスを取らなきゃいけないなって思いながら喋ってる。
あなたのポジション、あ、ね、失敗こくとかなりやばいポジションだからね、
うん、下手をしたら、ね、敵が増えるしね、
そうそうそうそう、
嫌われるしね、
ちょっといじりが、ね、過ぎるとね、
うん、
いつになったら岩田さんのコメント読むんだよとかね、
そうそうそうそう、
そうですよ、
来るからね、
そうだそうだだからまあ、
今僕は傷ついてますよ。
ああ、そうだ。まあまあまあまあ、岩田さんはどうでもいいんだけどさ。
出たよ。これですよ、皆さん。
でね。
ギリギリ路線はね。
ね、まあ、だからすごくね、普段から気にしていることでもあるし、
うん、
まあ、ちょっと紹介して、みんなどう思ってるかな、
うん
ね。うん。だから僕を、番組、その、この番組上の僕をどう見てるかなとか、
それ怖いわ、俺のことだと嫌だな
っていうのも含めて
うん、うん、
あのね、たまにあるんですよ、かわいそうじゃないかっていうようなあのメールをもらうことはあるんですよ、
はいはい、
この番組でもね、
うん、それはね、ちょっと長い間聞いていただければわかります
ただそれはでも逆に一人でもそういう人がいたら、
うん、
多くの人がそう思っているっていうふうに考えなきゃいけないなとも思うし、
あ、
そう、いや毎回毎回今回初めて聞く人はいるんだっていうのは考えなきゃいけないっていうのも思ってるし、
まあでも
難しいんだよ、
あまりそれにこだわりすぎちゃうと番組もねちょっとつまんなくなっちゃうしね、
そうだしね、
うん、
なのでね、難しい、だからこれがなんだろうな、番組上でいじめてる風に、
うん、
バカにしてるように聞こえてしまっていたら僕が失敗してる、
まあね、
僕が下手なんで、
まあ、みんな仲良しで、仲良しだからこうやってお話をしているんだよっていうのはね分かってもらえればいいんだけれども、う
ん、本当に仲悪かったら、だってこんなさ、うん、だってあの何も、特に我々なんて何かでつながってるわけじゃないじゃないですか、お金でつながってるわけで、何か契約を交わしてるわけでも何でもないわけじゃないですか、弱みは握ってるけど、本宮さんのああいうムフフの写真は僕は持ってるけど、
ね、そうだね、
うん、
公表してもいいけどさ
だからあとはいじるときって相手が強い人ね、
ああいじってもへこたれないというか、
へこたれないというよりは周りが、うん、認めてる人、
うんうんうん、
っていうのかな、
もう明らかにいじっても全然大丈夫な人、
うん
うん
うん、でもそういう人もか実は陰ではっていうのはあるかもしれない、
ね、そうだね、
うん、ただあのね、いじられるのが上手い人と下手な人ってのもいい、
ああそうね、
で下手な人、
思い切り真正面で受け止めちゃう人っていうのはやっぱりいますからね、そう、
下手な人はいじっちゃダメだよね、
うん、
それはあの受けるのが下手な人、だからすげえあのなんだろうな、あの何もグローブも何もミットも何も持ってないのに、いきなりそいつに 高速球投げるようなもんじゃん
そうだね素手で受け止めるだけでも痛いのに受けなくて頭にガン当たるかもしれないし、う
ん、だからねちょっと難しいから
難しいですね、うん、なんか人によっても人じゃないなタイミングによっても結構あって、うん、傷つきやすいタイミングとかもあるじゃないですか、
うん、
その常にハートが強い状態じゃない時って
あるある、
うん、だから例えば竹内さんに何か言った時に普段だったら問題なくても、うん、いや今日はちょっとそれやめてっていうリアクションの時だって多分あるんですよね、
うん、あるよ 僕は特にあるよ僕はあの言っとくよ僕今のうち言っとくよ僕打たれ弱いからねあのね、あのねもう一つ一面言うと、
うん、
ね僕がいじるっていうことをやり始めた一つのきっかけは、
うん、
防御なんだ。だからいじめる人感じと一緒なのかもしれないね。ある意味
だからまあそういじられないためにいじるみたいな感じ、ね、
そう、うんうん、だからそっち側に行っちゃえっていう。だからいじめとすごくなんだろうな紙一重だよね。
そうだね、
そういじめられたくないからいじめちゃえっていう考え方と近いかもしれないけど、
いじられ慣れてない人がそれを受けるとやっぱりいじめと思っちゃう場合だってあるかもしれないしね、
うん、そう僕の中では多分ね、まあ、今思えばですよ、その自分の人生の中で、まあ、あこの辺りからなんかこういうことやり始めたな俺っていうのを見ていくと、うんうんうん、まあ防御ってのもあるよね。
まあね、
正直ね、
常にこの自分が、ね、の立場というかポジションを そっち側に置いておくためにという部分が、
うんうん、あるかもしれないっていうのは、うん、僕は逆に弱点はその逆の部分、いじられる方が最大の弱点なのを自分で分かってる。
いじられるともう途端にもうちょっと弱いのかな。
あのね、多分ね、僕をいじっても面白くならない。
ただシュンとしてしまうの。
そう多分面白くならない、
うん、
うまく返せないし、ね、
まあほら、お笑いでもね、うん、ポジションがあるから
ね、うん、
ボケとツッコミで ね、
うん、ただね、ボケの方がモテるんだよね。
あー、そうか、
うん、ツッコミより、ね、
そういう文化ね、
うん、あのだってこの番組でも多分ね、リスナーの方の多くは、
うんうん、
僕と本宮さんだったら本宮さんの方がいい人で、うん、あの本宮さんの方が好きだって考えてる人の方が多いと思うよ。
あのどっちがボケでどっちがツッコミなの。
僕ツッコミだろうね
僕がボケ
か、どちらかといえばね。
それ失礼しました、
うん、
そっかそっか、
どっちだろうな。なんかダブルボケな感じもしなくもないですけどね
二人してボケてる時もあるし ね、
まあそれは年齢から来るボケだけどね
大体物忘れが激しくなってくるんだけどね
まあいうことでまあちょっとなんかだらだら長く喋っちゃいましたけど、
うん、まあちょっとなんかこの、はい、何ちゃんだっけ、
チアちゃん、
チアちゃん
覚えてないんか
覚えてないんか頭であんだけ褒めて
な、ボケの別の日のボケが
これあれですからね、本宮さん、これチアちゃん今回聞いてますからね。これ
ちあちゃんよろしくう
ふということで、いうことでございまして、
そうだね、
うん、またあのこれを聞いてちあちゃんがなんか違うんだよって、そうじゃないんで私の言いたいことはそうじゃないんだよってなるかもしれないけどね。
また怒られちゃうかもしれない。
その時は
またってわけじゃない
その時はほらまた番組にゲスト出てもらってさ、
そうだね、俺思いのね、思いの馳せをもうたっぷり語っていただいて
っていうのも面白いかもしれないですよ、ね、どうですか、いうことでございましてちょっとうまくまとまってないですけども、以上です。 エンディングでございます。お疲れ様でございました、なんかちょっと本編がね、ちょっとね元気が足らなかった気がするんでね、エンディングで元気を出そうかな。
半分じゃない、7割真面目な話だった、
ね、あのね僕実は、まあ、この収録日の前日ですよ、はい、ついさっきまでですよ、日が今ちょうど変わりましたんでね、ちょっと前まで誕生日だったんですよ。
あ、そうだっけ。
6月14日が僕の誕生日だったんです。
でもまあもう過ぎちゃったからね、もういいよ。
でね、まあ、僕の、まあ、友達、リスナーの方からたくさんプレゼントいただきまして、
おやま、
僕の今この部屋にはですね10個のアマゾンの箱が積んでありますんでね、本当にありがとうございます。
これはすごいね、
はい、あとはツイッターとかフェイスブックとかでもたくさんね、おめでとうございますっていうコメントいただきまして、本当にありがたく思っております。
ありがたいね、
ありがとうございますね、まあ、42だけどね、
おお。いや俺もそうだけどさ、はい、
でね、まあお誕生日でですよ、ちゃんとケーキを買ってきて、嫁と娘が一緒にねケーキ買ってきてくれて、
お歌を歌ってくれたかな、
はい、娘がハッピーバースデー歌ってくれましたね。
いいねいいね、
録音しとけばよかったね。
してないの。
してないね。
ビデオも撮ってないの。
ビデオ撮ってないね。
なんてこった
い。残念なお話でございまして。
そうか、まあお父さんの誕生日だからさ、
いろんな機材持ってんのに。
まあ、娘の誕生日は撮ってあげなさいよ。
あーね、でもね、あれで僕のための買ってきたケーキなはずなのに、娘がろうそく消してましたね。
あ、なるほどね、
はい、
来年ぐらいには理解できると思うけどね。
ね、いうことで、まあ、娘相当ね今ね面白くなりましたよ。3歳超えるともうそろそろ4歳ですよ。
語彙も増えたろ。
もうねだいぶ普通に会話できるようになったしね。
そうだね、
この前たまたまちょっとだけねお子さん喋ってらっしゃいましたよね。
ちょっとね岩田さんとちょっとね、スカイプでお話ししてるときに娘が乱入してきましたね。
そうそう、たまにある iPad くれっつって言われました。
そうそうそう、岩田さんになんか欲しいもの言ってごらんっつったら iPhone っつったんだっけ。
マジか
っつって iPad っつったんだっけ。
そうそう、なんてマセダガキだ。
俺よりお父さんの方がいっぱい持ってんだ
ろう。ね、かわいいわけでございますよ。もううちの娘もあれですよ、専用の iPad も持ってるし、専用の Nintendo 3DS も持ってますね。
なんとなんと、
まあ、全部僕のお下がりだけど、ね。
すごいね、
ということでございまして、本当に皆様お祝いのコメント、あとプレゼントありがとうございます。はい、いうことでございまして、告知を元宮さんよろしくお願いします。
準備ちょっと待って。
え？大丈夫。じゃあ今岩田さんと今つなぐから、岩田さん最近あった一番面白い話をちょっと、はい、
最近あった一番面白い、これ、はい、これだよな。
早く早く早く。
ど
こだっけどこだっけ。
も
う少し時間かかるからね。
マジか。
そういうのは当然常に一つ二つは用意しとくもんでしょ。
ひどい、
はい、
ひどいよ。
早く早く、
完全に今気抜いてたよ。
早く早く早く、
油断しすぎだぞ、うん、
今日のじゃあ今日の夜何食べた。今日の夜何食べた。
今日の夜はね、焼きそば食べましたよ。
へえ。
そんなことないしょではみんなからのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんない @0438.jp、 そんないプロジェクトのツイッターのアカウントもあるよ。そんない P、 SONNAIP、 配信情報はこちらからお知らせしているからみんなフォローしてね。そんないプロジェクトのホームページもあります。 URL はそんない .com、 こちらではそんないの番組が全部聞けちゃうんだ。メールも書くこともできるからね。あと竹内くんの YouTube もできたら見てあげてね。 YouTube に行って探すと出てくるからね。気に入ったらチャンネルの登録もしてあげよう。
はい、ありがとうございます。でね、一つだけちょっと皆様にお詫びをしなきゃいけないんですけども、
なんだっけ、
先週のエンディングでね、僕確かね6月22日の話をした気がするんですよ。
はいはいはい。
6月22日に、ちょっとムネさんの、販売会のお手伝いに行くんで、 なんていう話をしたと思うんですが、でその時にね、あのステッカーを持ってくなんていう話もしてた気がするんですよ。
してたな、
はい。でね、ちょっといろいろ、まあいろいろ諸事情ございまして、
や、
はい、大人の事情がございましてステッカーは持っていかないです。
なんと
持っていきません、もう僕に声かけてくれてもね、あの何もないです、はい、なのでね、決して僕に声かけないです。
笑顔は無料だろ。
いやいやいやいや、
スマイル、
それもダメ、それもダメ、それもダメ、
それもダメ、
はい、あの僕はもしかしたらいないかもしれない。6月22日は、ね、
いよいよいないってことになっちゃった、
はい、いるかどうかすらわからないですからね、皆様、まあまあまあ、まあ、別にいいです、来なくてないうちょっとご手製でございます、はい、よろしくお願いいたします。でね、またあのステッカーをね、欲しいっていう方はいるんですよ実際。
お、
結構あのステッカーを売ってくれないのっていうお声はね、あのいただくので、
うん、ありが
たい。またちょっとそれのね、入手方法を来週ちょっとご説明したいななんて思いますので、
なるほど、
はい、あのぜひ来週も聞いてください、うん、
はい、
ということで、お送りいたしましたのは竹内と
元宮と岩田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。